本日タジアンライブ、
はい、
終了いたしまして、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。僕何もしてないですけどね。
いやいやいや、
カルロスさんが全部準備段取りしていただいて、司会進行ありがとうございます。
今日はあの場内札止めということで、
いやいや、まあ本当にありがたいです。
即日完売でした。
ああ、もう本当ありがたいです。
いや、僕ね、あのタズヤンのフェイスブックとかいろいろ見てるんで、
はい、
あれは表の顔じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、で一応ね、僕も社会人なんで、あの裏で要するにあの部長がね、要するに水の底で足かいてるの分かってるつもりなんですよ。
なるほど、なるほど。
だから今日本当に今日来ていただいて、果たして本当にね、あのそもそも来ていただけるかどうかっていうことも最初クエスチョンだったんだよ、本当言うと。
僕がですか？
だって日本に来ることってはっきりお仕事でしょ。
うん、
それは分かってるんですよ、うん、なので時間をまず取っていただければどうか。
ああ、いえいえ、
で来ていただいてちゃんと話していただければどうか。
まあ、あの非協力的ですから、ね、いろいろ送ってくださいとか言って、僕全然返答しなかったりすみません、不安に。
全然そういう意味じゃなくて、
はい、
あのそれはやっぱり会社経営されてるわけですから、
はい、
当たり前のことなんだ
けど、
で、うん、今日ね本当に来ていただいて、
はい、
お客さんにいろんな話していただいて、
はい、
もう見事でした。あの、なんていうか、もうね、会話のキャッチボールがね、もう成り立ってるなっていうのが。
本当ですか？ちょっと自分ではちょっとわからないんで、客観的になんかビデオとか撮ってる方がいれば。
一応ね、今日音源ずっと撮ってるんで、撮って一応流しませんけど、あと僕、はい、あの反省も兼ねて、
はい、ええ、
一応聞き直そうかなと思ってる。
なるほど、恥ずかしいですね。そこ恥ずかしいですね。僕は
いや、
それは聞くのは。
いやいやいや、奥野さん今日あの本当にいかがですか、見ていただいて。
僕はやっぱりその、は
い、
僕は今回その嵐さんと、
はい、
カルロさんがたまたまうちのイベントでタズヤさんの話を出してて、で世界のタズヤってものすごい耳に残るフレーズじゃないですか。だから誰ですかその人はって聞いたら、お二人が絶対タズヤのイベントやったら面白いから、はい、奥野くんダメ元で声かけてみなよって言われて、
ありがとうございます。
その日の夜に電話したら、連絡フェイスブックで連絡したら、あの お姉ちゃんとなんかしてますみたいな。
そうそう、あのエッチしてる時に連絡した。普通だったらスルーするんだけど、あ、これ大事なメッセージだから何か返しと、すいません今エッチしてるんで取り込んでるんで、明日詳細は返事しますって言って、
こうもうその感
じが。しかもお姉ちゃんとおかまと2人いたんです。
マジっすか？
そう、
究極の 3P じゃない。
そう、その時に連絡してくれて来たんです。
で向こうも今後も 3P なんです。
あ、いいのか悪いのか分からない。
いやいやいや、
僕はお忙しいところすいませんって、
ね、そうそうそう、さすがですねみたいなコメントく
ださ
って、それが最初のやり取り
です。なるほど、
はい、
いや本当、なんか今日ね来ていただいたお客さんにしかちょっと話せないこともね、
はい、
結構あったんですけど、
ええ、
なんとかね、あの無事終わりました。ちょっと今ホッとしてますよ。
いやー本当に、いや、それは多分ある意味僕は能天気になんとかなるよみたいな感じで、いや一番準備して段取りしていろんな資料もあの揃えていただいて、一番僕以上にすごく
ぶっちゃけあの資料作るのに困らなかったですね。
いや
ネタの宝庫なんですもん。
いやー、本当そう、ありがとうございます。
普通にフェイスブックとか見てるだけでね、十分に作れる、は
い、いや、まあそう言っていただけると、
はい、まあ、多少ね本当にあのその会場でしか話せないこともね、
ええ、
あったんですけど、
はい、
まあまあ、
なんかでも愛にあふれる人なんだなっていう、
ね、
い
や
僕今日初めて僕は お,、
はい、
お会い初めてお会いして、ええ、僕はあの配信してる動画と、はい、あの娘さんとのやり取りをとか断片的にしか見てないと、
はい、もちろん
ド変態が来るなと思ったんですよ。
ド変態なんですか？
ド
変態なんです
なんですけどね。
そうだけど、あんないい話であんな綺麗な終わり方するとは思わなかった。ものすごい綺麗な終わり方だった。
いや、だから愛のある変態、
そう、
上品なわいせつとか、そういうなんかね、
今日のでもキーワードが出ましたね。タズヤンの女子力、
女子力高い、
高い、
だからお釜の血が流れてるんですよ。結論から言うと、
どういう意味やねんって。
そうだからやっぱり人生一回なんでねっていう話だ。でも本当にでもそれは聞き上手だったんです、カルロスさんがね。うまく振っていただいて、ちゃんと聞き役に徹していただいて、僕もすごく話しやすかったし、あとまあ皆さんオーディエンスの来ていただいた方が、まあ結構やっぱ初めての方よりも僕のこと知ってくださってる方結構いらっしゃったので、まあリラックスして僕も話せましたね。やっぱり
良かった、
はい、
良かった。キーワードはやっぱり自由でいたいというね。
そうですね、それ それが僕のやっぱりテーマなんで、
これはね結構奥が深い言葉なんで、
うん、本当にだからまあ今おっしゃったみたいにその自由でいることでその白鳥のこれとかやっぱりそのやっぱり理想とね、はい、現実のギャップってあるから、まあ、経済力であったりなんで、いろんなその何かがこう
要素がいろいろあります、
ね、そういろんなことが重なって初めてそういう環境が作れるっていう、だからそれがだからね、まあ僕の場合はたまたまちょっと今、まあ、この先どうなるか分かりませんけど、まあ今の現時点で切り取って言うと、まあいろんなことがうまくたまたまいってて、まあ自分が好きに生きさせてもらってる、これがまあ1年後2年後になった僕もそんな悠長なこと言ってられないかもしれないんですけど、まあ今今日はあの今日とか今の現時点では幸せだなっていう
ね。
はい、
実は今回ね、
ええ
来たいんですけど前売りが売り切れちゃって、
はい、
来れなかったっていう人が、実は今日会場にいらした人数の2倍以上いらっしゃる
んですよ。お、そうなんですか。
ってことは、
はい、
まだ追加公演とかをですね、うん、アンコール
いいんですか、
はい、やってよというのが実は奥野さんのところにもいっぱい電話が、
直接電話が来る、は
い、ああまた、
いや本当に本当に
前
で、でも俺タジヤの友達なんだけど入れない
あれやねん、大体そういうこと言う人に限って友達じゃないんですよ
いやだからすいませんってもう言って、タズヤンの友達で電話口言うと無限に扱えないじゃないですか、いやすいませんみたいな、
いやいやもう無限に扱ってください、そんなこと言うやつは多分本当の友達じゃないですから
いや僕もだってスモーキーのリスナーさんで、
はい、
やっぱり来たいんですけどって言われて、
おお嬉しいです、
もうでも売り切れてるんで、どうしたらいいですかって言われて、すいません今回ちょっとっていうの結構多かったんですよ、うん、でここでちょっと僕ズバリお聞きしたいんですが、
はい、
もう一回やりますか、
いいんですか、
いや
僕はもう受け身の立場なんで、 そうやっていただきたいってお声があって初めて、もう一人呼ばれでやりますって言っても、
はい、
ね、皆さん今日つまんなかったっておっしゃる方が大勢いて、二度と来ないってなったらやりたくてもやれるわけですから、ニーズがあればぜひやらさせていただけたら僕は嬉しいなと思ってます、
ちょっとこれやる方向で
いいんですか、
僕はもっとやってほしいですね、今日聞けなかったことたくさんある
んで、そうなんです、僕も今日ちょっと本当は話したいなと思ったことで、はい、今日言えなかったなっていうこともやっぱりある
ありますよね、
ありますいくつか、はい、
だから次回やるとすればですね、
はい、
ちょっとその辺の話をまあ中心にしながら、
はい、
ちょっと構成をですね、
はい、
まあ、同じような時間の進行でやりたいなと思ってるんですけど、
はい、
どうですか、大丈夫ですか、
いや僕はもう喜んで、
本当ですか、
はい、あ
タジアンライブ決定ということで、
決定なんですか、はい、これ、
ね、
こんな簡単に、はい、でも皆さんの、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、いやでもこれオーディエンスの方のね、
はい、
もう3人だけで決めてもあれなんで、
はい、
本当にいいんですか、
大丈夫ですか、第2回目、
いやそれ僕の目の前から、はい、あとでもう一回ちゃんと今日来られた方に自己アンケート取った方がいいですよ、帰ったり、なんでやねん、それマニアックな話しんといて、なんでやねん
いやむしろ来てない人の数の方が多いですからね、
まあでもねそれはね、はい、本当に僕にも結構やっぱりチケットなんで取れないから、はい、タズヤのあのあれタズヤ枠で取ってよっていう方が結構ねいらっしゃったので、
ね、
それはありがたい、ありがたい、はい、
主催者、
うん、そうなんです、
主催者枠もないっていう状
態、ないですよね、はい、でも本当ありがたいです、
はい、いやいや、
うん、
タズヤさんの今日ねあの壇上でタズヤあの F1 に行ったことある人のあの F1 率の高さ、
そう
7割強ぐらいいますよね、
すごい、は
い、いやだからね、はい、そういう本当嬉しいですよね、それ一度会ってあのお店に来てくださった方がまたこうやって応援してくださるっていうね、
そういうことで考えると多分これの、今日来たお客さんの3倍4倍5倍ぐらいは全然いるってことですよ、
どうですかね、でも、まあ、
F1 って日本に帰る人なんていっぱいいるわけですから
場合のチャンス次はあの昼夜公演になりますね、
じゃあ2部公演、
あ
昼夜
2部制、
はい、いいんじゃないですか、
ね、
これはやんないとめちゃめちゃ大変そうですけど
ね、見ないんじゃないですかこれ、
いやいやいやいや、
結局お断りするのも結構ね、
そうですね、
心苦しいのもあるので、うん、まあちょっといろいろスケジュールのところもありますから、そこはちょっと調整しますけど、
はい、
まあちょっと第2回は一応内定ということで、
いいんです、
はい、
まああのぜひその方向で、は
い、じゃあ、
はい、こちらこそ
よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします、
帰国のね日程に合わせて、
はい、
またちょっとねスケジュール組ませていただ
い
て、
はい、またありがとうございます、
追って発表ということで、
そうですね、
はい、
次8月ですね、多分
いらっしゃるの
は7月後半から8月のお盆前ぐらいじゃないですか、
そうなんです、
多分、はい、
じゃあちょっと真夏の再開をちょっと、
はい、
やりますか、
やりますか、
はい、 じゃあその前提でちょっとね、
ありがとうございます。
出たいなと思います。
はい。でもね、2、3ヶ月経ってるとまた M1 の状況とかも気になるところですよね。
またネタが増えてると思います。うん、また違う LB が出てくると思います。
そうですね。まあそういうネタを提供できるように、はい、
そうです
ね、プライベートも仕事もちょっと充実させて、
はい、
また皆さんに喜んでいただけたらと、
はい、ぜひお願いいたします。はい、今日は一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。
実はですね、ようやく僕も iPhone をキャリアじゃなくてSIM フリーのやつに、
おっそ
デビュ
ー、やっとデビューをすることになりまして、今ちょうど実は今日今音源撮ってる日なんですけども、そのこの日にですね、自宅に Apple Store のオンラインから届いたよという、はい、はい、赤い iPhone が我が家に届いたという連絡がこれの小山本から入りましたので、
次の回でまたなくなるんじゃないんですかね。
いやいや、それは後で話したいんで、ね、ちょっとで今日は、はい、この SIM フリー初心者 の, このカルロスにですね、皆さんの豊富な経験をですね、ちょっといろいろアドバイスをどうやって使ったらいいかとかね、あと SIM、うん、を買わなきゃいけないんですよ、将来的には。
そうですね、
はい、
ていうか今あるやつ抜いてさしてもいいです
か。いやいや、そうだから、それもちょっと後話しますけど、いやだから言うな、何だよ、
ごめんなさい、ちょっと分
かんないことがあるんだよな。
とりあえずスタートですまで行ってください、はい、
とりあえずじゃあスタジオ騒ぎスタートします。改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のお題はですね、なんとなんとこのカルロスがようやくキャリア形態から抜け出しまして、SIM フリー、まあ正確に言うと SIM ロックフリーですな。 SIM、ね、フリーって言っちゃったら分かんない、
うんうんうん、
はい、本当はダメなんですけど、 SIM、うん、ロックフリーの、うん、はい、iPhone をオーダーしまして、うん、今、我が家に到着したというお知らせが新宿山から帰りましてですね、はい、今日帰りました早速、はい、
開けようか
と、開けようかというような感じなんですが、
新聞を刺しちゃおうか、
はい、
新聞刺す、
僕あれなんですよ、実はずっとね、iPhone ずっと使ってるんですけど、うん、実はiPhone の前っていうのはずっとドコモのユーザーでして、
はい
はい、でドコモが好きだったんですけど、はい、当時iPhone の 3GS というのを変えるときに、
うんうんうん、
キャリアがですね、うん、うんこ番組しかなかったんですよ。
まあ、うんうん、独占で持ってました、
はい、うんこ番組僕大嫌いなんですけど、うん、
はい、
泣く泣くですね、はい、iPhone を使うために、
はい、
ドコモからですね、うんこ番組に、まあ、モバイルナンバーポータビリティをしたと。それ2009年ですわ、
うん、そこら辺うんこ番組の話もあって僕出てました、
はいはい、でそこから8年、
はい、
経ちまして、
はい、
ようやくそのいわゆる格安 SIM とかいろんなあれが出てきまして、
はい、
まあ、そろそろ潮時かなと、
はい、
でもう一つ言うと海外に行くときってそのキャリアのスマホなわけですから、
はい、
Wi-Fi のルーターをですねレンタルに行くわけですよね、
うん、あれなんですか、空港で窓口のあるやつをいつも持って行くんですか、
え、
なんか妹の Wi-Fi ですか、
妹のグローバル Wi-Fi をいつも、
めんどくさくないですか、
めんどくさいんですよ。
そうなんで
しょ、おっしゃる通りですよ、はい、いつもね、いや前日かな、宅配してもらって、
はい、宅配してもらう
のもらえる、はい、そうなんですよ、前日宅配してもらって、
はい、
で返すときは空港のそのカウンターに返すみたいな、
あ、そうなんですよ、
羽田成田、
はい、
めんどくさいんですよ、
しかも充電がすぐなくなって、
充電、そうおっしゃる通りで、充電を2つ管理しなきゃいけないでしょ、
そう
スマホと Wi-Fi のバッテリー、
予約するときもなんかインターネットからとりあえずや そうです、お願いみたいな、
僕がいつも使ってるのは、はい、楽天トラベルを経由して、はい、グローバルワイファイを使うと、はい、送料がタダになったり、はい、多少は
楽天
ポイントがついたりするので、はい、で楽天ポイントを持って消化するためにそれを使うっていうのがあるんですけど、あ、まあ、それもちょっとあって、まあ、ずっとグローバルワイファイを使ってたんですよ、ね、だけど大体ほら行くとしては3泊とか、ね、2泊4日とかあるでしょう、うん、それでも大体1回ね、やっぱ4000円ぐらいかかるんですよ。
あ、そんなしない
かかるかかる、
1泊いくらっていうんですか、
1500円大体1泊ね、タイとかだと670円とか700円なんですよ。
あ、そっか、
そ
っか、
うん、でそれに
全部の、はい、全部
それにあのなんか保証、あの機器のなんか保険とか、はい、もろもろつけると、はい、大体タイで 3泊4日とか3泊5日試合見つかりますよね、うん、そうすると大体4000円とかそんなのですよ。
あ、保険が結構高いですよね。
まあまあしますよね。
これつけたことないですよ。
はい。で去年で
さすが
いろいろ考えたんですよ。去年ね、僕、まあ、仕事のね出張の時はあの職場で提供されてるあの、はい、まあ、供与されてる iPhone を使うんですよ、はい、でこれのテザリングで自前の使いますよね。あ、
それはもうだから自動的にダブ海外ダブル定額に変えるんです、は
い
は
い、それでいいんですよね、はい、ところがその自前で行くときってやっぱりその Wi-Fi ルーター借りていくわけですよ、はい、去年僕だって上海、はい、でタイ3回、はい、で台湾、はい、でインドネシアでしょ、6回行ってるんですよね、海外、はい、でそのたびに Wi-Fi ルーター借りてるんですよ、はい、かける4とかですから、はい、まあまあいい金額、
それはタイ往復分ぐらい
出ちゃう、ね、そうなんですよ、おっしゃる通りですよ、
出ちゃう出ちゃう、
回数が多いですからね、
まあ、その前にサラリーマンじゃないから、
サラリーマンサラリーマンだよ俺だってで、まあ、そんなのがあるわけじゃないですか。それだったらまあちょっとね、いろんな条件も整ってきたし、はい、で、あと僕が今使ってるのは iPhone の6 Plus なんですよ、はい、でこれが実はもう2年、もうすぐ2年、はい、2年前何があったか覚えてますか、
おばちゃん、
おばちゃんに助けられましたよ、
僕助けられた、
はい、
ちょうど2年、ダッキー3でしたっけ、
おっしゃる通りですよ、ちょうど2年前の5月タイツワンの時に買ったばかりの iPhone6、6 Plus を、うん、LB ツインズにすられました、
ね、LB ツインズ、
はい、で、もうハートブレイクの帰国を果たして速攻ヨドバシカメラ行って、まあ、今僕が使っている6 Plus をまた買い直したと、まあ、その思い出がある6 Plus なんですけども、まあ、2年経つわけですよ。そうするとそのキャリアのですね、特典がですね、縛りはまあまた別にあるんですけど、まずあの分割で払ってますよね、これがもう終わりました、
端末カップ
カップね、で次に来るのがそのなんか月々割みたいなのがあるんですけど、はい、これが、あと2ヶ月で終わるんです、
はい
はい、でそうすると、まあ、生の費用がかかるわけですよ、
はい、同じ費用だけど生の費用になる
とおっしゃってた感じで、それがですね、ソフトバンク、まあ、僕使ってますよね、はい、でそれが、ね、1ヶ月5200円とかのデータ その契約のあれなんですよ、
5ギガ、はい、
5ギガ、あ、7ギガ、
いや、7ギガ
です、7ギガ、
で、うん、お金が定額、
7ギガ、
そうそう、定額で
5200円、そう、
あ、じゃあ、通話の方は、
通話がホワイトプラン、
あ、そっちか、
これが980円なんですよ、
はいはい、
なので、まあ、5200円の980円なんで、まあ、で、まあまあかかるじゃないですか、うん、なので、それだったら、まあ、今あのいわゆる格安シムなんて呼ばれてるところでいろいろ選択肢が出てきたの で、うん、であとさすがに2年経ってるのでちょっとバッテリーがね、うん、若干へたり気味っていうのがあるの で迷ったんですよ、秋に iPhone の新しいやつ出ますでしょ、うん、iPhone8 か分かりませんけども、うん、それを待つべきなのか、うん、今の iPhone7 で1回変えておいて、うん、でまあ、少し経ったらまた、うん、と思った時に3月に赤い iPhone が、うん、発売するよと、
シャア専用、
シャア専用 iPhone、 赤といえば、はい、ほらやっぱり
カロスレ、ね、
カロセットですよ、カロセットじゃないよあんまり言っちゃいけないんだけど、ね、あんまりいいんだけど一応、まあ、赤ですから、はい、あのちょっとねそそられたんで、これはもう機種変更しましょうということで、はい、でじゃあそれをどうするか、キャリアでやるのか、はい、これキャリアでやるとまたほらあの特典とか、はい、タップとかまた面倒くさい、
また2年の会社
です、うん、でもちろん今 のソフトバンクもようやくその半年ぐらいかな、うんうん、でシムロックが解除できるっていうのがあるんですけど、はい、とはいうのまたいろいろ面倒くさいし、はい、でなんかキャリアの契約なんかもうがんじがらめでなんか自由がないでしょ、うん、 でつまんないじゃないですか。だからここでちょっとね、あの多少はあの損してもいいから変えちゃおうと。
初期投資があってもいいから、はい、一括で新人の iPhone
に変えますと。
セブンレッドを買う
と。そうですよね。ほんでセブンプラスですね。
セブンプラス。
しかもレッドとで、はい、エイズにあれですか、貢献したい
ですよ。まさにスモーキーらしいじゃないですか。
セーフティーセックス。
そうそうそう。セーフティーセックス。はい、その通りです。で一応その月々割の特典があとは2ヶ月分残ってるので、その間は一応そのソフトバンクのSIMを新しい iPhone に挿して、
はいはい、
で2ヶ月経った後に、うん、あの格安SIMっていうんですかね。
要するにあれですね、うん。解約料がかかんないようにすると。
解約料かかるんですよ。契約が1月なので。
ああ、なるほどね。
でもその2年のその解約月に解約すれば。
解約月は1月なんだ。だから一応
そう、それを
待たずにもう変えちゃおう
と。変えちゃう、はい。
変えた方が多分得なんですよ。
あれ1万円ぐらいだから
約1万円とあとそのモバイルナンバーポータビリティのその手数料が多少かかる。それで1万円で多分
3000か。
3000でしょ。であとあの新しい契約するSIM側に手数料払うので、それで1万6000なんですよ。でただいろんな契約プランとか見てると僕の今の使い方だと概ね1ヶ月3000ぐらいなんですね。でそう考えると生でかかる費用が、まあ、4000ぐらい差が出るわけですよ。ってことは4ヶ月分ぐらいで元が取れるって話なんですよ。そうすると、まあ、7月の段階で変えても全然 OK という話なんですね。まあ、手間もちょっとかかりますけど、あとやっぱり海外に行くわけですから、そうするとやっぱりね、あの指紋を変えて飲んでいくわけですから、そういう意味ではもうさっさとね。で今回ちょっと僕が皆さんにいろいろお聞きしたいのは、SIM 何がええねんっていう話と、
もともと昔は SIM、はい、フリーって言わなくて、
はい、
もうガラケーの時代だったんで SIM、
はい、
ロック解除だったんです
。 SIM ロック解除、はいはいは
い、要はそのキャリアが SIM ロックをしてる理由はあれなんですよ、日本だけじゃなくてアメリカとかでもそうなんですけど、うん、
はい、
要はそのうちのキャリアでドコモとかで契約してくれたら端末を0円にできるんですっていう形で、その端末を選ぶときにキャリアを選ばないと、キャリアを選択しないと端末が選べないっていうのが日本のスタイルなんですよね。
はい、
なので要は端末業者からしてみると、まあ、キャリア様々になるんですよ。通信キャリア様々になっていて、で端末としては、キャリアとしては端末代0円にするから、うん、うちの高いプラン使ってくれっていうやり方をしているので、はいはいはい、あのそれを買ったとすぐやめられちゃ困るし、うんうんうん、他の端末に SIM を抜いて使えちゃったら困るので、はい、それを縛るために SIM、うん、ロックっていうのが日本の中には走ってる
んで、その縛りをなんか契約だったら2年とか
そうですね、
縛る。
でそれが、まあ、いつぐらいだったか分かんないですけど、でも 2年か3年前で、
ね、う
ん、
そうです。
それは総務省の方から、うん、そのまあ、公正なあの競争ができるためにっていうことで SIM ロックをあの解除することをキャリアの、キャリアの方に要請をしてる
んです
よね。まだ多分その、はい、絶対的な命令じゃないと思うんですよね、うん、多分
要請ですよね。
そうですね、う
ん、あれどこもって、はいはい、あれ別に SIM ロック解除やらなくても SIM ロックフリーなんですね、あれって。
ですね、今はどうか分からないですけど、でも、はい、ちょっと前は、はい、持ってったらできるはず
だったんです
よね。 それもだから、はい、さっき の, そのうんこバンクの話になるんですけど、
うんこバンクなんだよ。だから
うんこバンクの話をすると、結局そのこのスマホ の, その先駆けになってるものって iPhone じゃないですか。
そうだね。
でその日本で iPhone の, その独占契約持ったのはソフトバンク
なんだよ。
だからその時にみんなソフトバンクはどうかなって思いながら、ほとんどの人がドコモユーザーだったにもかかわらず、
ああ、もしかしたら、俺なんかそうだよ、
ドコモ
そ
うだよ、なくなったわけ
で、同じだよね、
でも、でもかつての昔を見ると、うん、あの例えば NTT の光回線の料金とか、ADSL の料金とか、Yahoo BB が出て、NTT の独占を許すなみたいな感じで、安い値段で借りさせろって、孫さんが働き引きかけて、うんうん、そこまでやってたんですよ。
それは認めます。
そうですよね。 でも今の iPhone って、うん、ソフトバンクがずっと堅くなに、はい、あの
そうなんです、
SIM ロックをとにかく自分たちがその
既得権があるから、
既得権があるからって言ったから、だからちょっともう、うんこバンクだなって思って。
だからうんこバンクなんです。おっしゃる通りです、は
い、今までその前に主張してたことと今主張してることが全然違うじゃん。
めちゃくちゃ保守的でしょ。だからうんこバンクは
そう
だから腹立ってるんですよ
だからまあ変えちまえっていうのは、
そうそうそう、で変えちゃおうと思って、
いい、はい、
それ俺も変えたいよ、
うん、まだうんこバンクなんだ。
うんこバンクでこれ
まだとか言っちゃって、
だからこれ SIM ロック、 ね、ああ変えられないやつ、
ね、
だから、だから iPhone8 になったら変え、うん、変え、まあ、どこもか分からないけど、まあ、SIM ロックフリーにしてもいいしと思って
る、ね、なんかうんこバンクの回線って、はい、ドコモの回線と違って、はい、そのダメなんですってその SIM のそのなんつうんですか使える回線の幅が狭いとか
あ周波数帯っていうのもあって
あるんです
か要はその LTE っていうのがあるんですよ、はい、で LTE の中 LTE の、はい、LTE っていうのはその世界的な通信規格の名称なんですけど、うんうんうんうんその中 の, その通信周波数っていうのが、うん、使ってる周波数っていうのがあってそれがキャリアによって分かれてるんですよ、ねはい、でそこで美味しいとこ持ってるのがドコモとか、
はい、
クロッシーなんですよ、うん、でソフトバンクもでもあるんじゃないのかなって言うんですけどちょっと前に騒がれたのプラチナバンドっていう100メガヘルツ帯っていうのがあって、うんまあ、そこが欲しいか欲しくないか結局それがどうなったのかってちょっと分かるんですけど
なんか一応僕もそれに調べてみたんですけど、うんソフトバンクの回線を使うその MVNO の会社って1社しかないんですよね。
あ
なんか回線の卸売り単価高いからできないんです
よ、はいは
い。で、大体がドコモじゃないですか。
そうですね、クロッシーですね。
はい、ですよね。
でもクロッシーの中でも遅いですよ、やっぱり。
あそうなんですか。
全くあの、要は、はい、その純粋な、うん、そのレガシーっていうんですかね、その
うんうん、
オリジナルの、はい、あの NTT ドコモと同じ速度が出るかちょっと出ないですよ。
そうですよね、うん
うん、これそれはちょっとあの制限をかけてるのか、うんうん、安い周波数帯だけ切り渡されてるのか、それごめんなさいちょっと分かんないですけど、あの純粋なドコモと MVNO の、うんはい、あの仮にそのフォーマとかから借り受けてるっていうところでも、
は
い、違います。
要するに MVNO って言ってみればドコモがあの回線の卸売やってる感じですよね。
そうです
ホールセールやって、はい、それを切り売り、まあ、切り替えして、はい、その各社が使ってる。だから当然ですけど一斉に使っちゃうと詰まっちゃう。
そうですね。でそのキャパシティもあるし、ね、その本当に一番早いところを渡してるのかっていうのもちょっとわからない、はい、
だから要するに新幹線と在来線の違いとか極端な、はい、そんなことですよ、
ね、
ああ
そうです。だから差異はあるのは間違いない
ですよ。でそんな中で、はい、そのまあ近々ですね、はい、僕もそのSIM の会社を選ばなきゃいけないわけですよ、
はい、
であなた の, そのおすすめの、
はいうん、あ僕逆に分かんないですけどでも僕 B モバイルです。
でも
B モバイルでも検索するとダメっていうことも結構見ます
よ。おすすめというかその、はい、どれだけ使いたいって、うん、あの
なるほど
自分に合ったプラン
そうなんだよね。
どれを選ぶか
あのね僕今 iPhoneまあ、ソフトバンクで使ってますでしょ、うん、でこれってあの毎月請求書を見ると、うん、そのデータ使用量って出るじゃないですか、おおむね、ね、5ギガ前後ぐらいなのね、はい、で今の俺のウンコバンクの契約は7ギガ、はい、5200円のコースな
んですよ。余って
る
んだじゃ
ん、まあ余ってるよね、でも1回なんかで送料制限食らったことあるんですよ。でそれは動画をたくさん見た時はやっぱりなるよね。
でもあのちょっと手前ですかもしれないけど、はいうん、別におすすめするわけでもないんだけど、うんこれフリテルの SIM 入れてて、うんうん、これ勝手にだから3ギガ使うか5ギガ使うかって値段か勝手に
要するにあのあ容量で上がってくるんです
よ。上がってくるんだよね。
300円か800円かみたいな、
うん、便利だよね。
便利、
うん、
ただおあの、うん、アシュさんがおっしゃられるようにドコモの回線なんだけどなんか遅いなと思って、
う
ん、
あ本当もう全然ダメな人があります
よ、ね、あそう
なの、ね僕は逆にあその多分カルさんプラマーって聞きたかったんですけど、
はいはい、
あの僕はもうあの会社から貸与されたスマホがあって、うんはいはいはい、主にそれで全部プライベートの電話もかけるしネット関係もそれでやっちゃってるので、うん、あのプライベートのスマホって本当に着信と微々たる発信と、はい、たまにデータ通信それでもやるかやらないかぐらい、
うん、
あのスタジオスモーキーの LINE がそっちに入ってるぐらいのもんなんで、はいはいはいはい、あのだからもうミニマム の, その無料通話のない通話プランと3ギガの月額3ギガの通信プラン、
はいはいはい、
月額2000ぐらいですかね、
うん、
もうちょい切ってるかもしれない、はい、ちょっと分からないです。だからそれのようなそういうプランのことが言いたかった
んです、ね、そうなんですよ。あの、うん、僕もまあ実際職場から貸与されてる iPhone があるので、うん、これはドコモなんですよ、はい、だからまあ変な話ですけど別にいくら使ってもこれでも重量課金制なんでは定額なんで、はい、全然いいわけですよね、はい、で自前の携帯スマホを使うのはまあまあ各種 SNS が中心になりますので、うん、でそれをいろいろ考えてみるいろんなその評判とか SNS じゃなくてごめんなさい、SIM のなんか評判とか見てると、まあ、いろいろあるんですけども、あの楽天モバイルとか、うん、あとミネオ
マイネオ。
マイネオ。
僕はマイネオ。
マイネオ。大体なんかこれが2強とか、あと IIJ の。
あれ
は
あれですよ。
はい。だってざっくりとこの3強に、あとビッグローブとか、あとエキサイトとかのやつが、エキサイトもあのさっきマルキが言ったその重量性なんでね。だからあんまり気にしなくていいとかあって、でまあどれもこれもいいかなと思ってて、で、僕一つ気になってるのは LINE モバイルが
気にな
って、
あれ気になりますね。
はい。LINE モバイルってあの SNS の使ったデータはフリーカウントな
んですよ。あ、フリーテルもそう
だ。フリーテルもそうだった。LINE だ、LINE モバイルは LINE とインスタグラム、フェイスブック、
ツイッター、
あとツイッター。でどう見ても俺ツイッターとか SNS だけで多分月間で2ギガ以上使ってるはずなんだよね。でそうすると、まあ、大体毎月5ギガとすると、まあ、それフリーにしちゃえば3ギガの契約すればいいって話なんですよ。そうすると LINE モバイルで3ギガって言うと2000円ぐらいなんだよね、大体ね。
無料通話なし、
無料通話あり、ああ、うん、無料通話じゃなくて通話あり、
あ、通話はできるけど、うん、その無料
ではない
です。電話番号普通電話、 LINE の電話じゃなくて、
で普通はそうそう、あの、うん、ナンバーポータルでやりたいので、でそうすると今の払ってるお金から考えると、まあ3分の1ぐらいにはなるんだよね、多分ね。だからまあ、 あの別に早めにその解約して、その
まあ
元はすぐ取れちゃう。
だその LINE モバイルは分かんない、フリーテルは思ったよりは通じないみたいなのがある、
うん、ね、ところが LINE モバイルってなんかあの格安新聞の中では爆速らしいんだよね。なんでかというと、分かんないよ、分かんないけど、イメージなんだけど、LINE ってほら、原則スマホに依存するじゃないですか。というんうん、ってことは、スマホに依存する限りは、これが遅いと、自分たちの商売にならないでしょ。
あ、なる
ほど、うん、だから当然、そこは回線強化とか、いろいろやってもおかしくないよね。だって、切っても切り離せないわけだし、まあ、想像するよね。まあ、というのもちょっと実はあって、であんまり。宣伝もね、あんまりされてないので、うん、当然加入者が少ないと、こんだけね、使わせが少ないわけだから、まあそれはそれなりにね。
でも価格が安いとすると、うん、要は結局その通信量が増えたときに、うん、キャリアとしてはリソースを持たないといけないんです。
そっか。
で、リソースがどんどん増えたときに増強しないといけないんですよ。うんうんうん、その網の中で何ギガの通信に耐えられるとか、はい、みんなのバスなわけ、はい、っていうの時に、じゃあ
どこまででき
る、ギリギリの採算でやってるような、
そっか、
安い値段でやってるところって大丈夫なのっていうと、まあ、そうなるとやっぱりドコモが一番信頼できるっていう話になっ
ちゃう。ちょっと一つ言うんです
か、はいはい、
あのツイッターとかで見たんですけど、要はユニバーサル使用料の8円とかのみでスマホを持ってるっていうようなツイートを見たことあるんですけど、あれってどういう仕組みなんですかね。
ユニバーサル使用料って何
かな、ちょっと出てこないですね。あれがあるの
か、あの、なんていうんですか、スマホオタクの女の子のツイートで、ね、あの、どれぐらいオタクだろう的な質問が来てて、それで、いや、8円しか払ってないと、1台は、っていうようなツイートをちょっと読んだことがあって、
いや、わかんない。回線契約しないとかじ
ゃない、ユニバーサル使用料払ってるってことは、どっかで回線使用料を、
うん、必ず、電話番号持ってると必ずそれはかかる。
そういう不明な人もいるらしくて、
いや、ちょっとそれはよくわかんないですね。
もしかして、あの常に、うん、機内のオフのあるじゃないですか、iPhone、うん、の、それをしてて、Wi-Fi だけ拾ってるような。
かもしれない、
あんまり意味ない
です。iPad もでしたから、
iPad で。
そういうのも聞いて。
そうなんですよ。ちょっとね、それで今、
あ、
うん、あ、適切な、ちょっと SIM をね。まあ、何すべきかななんて考えても、
まあ、LINE は興味ありますね、
LINE、ね、そうなんですよ、
はい、
だからさっきの今アッシャーの話でも、要するに回線の増強しない限りは、まあ、いろんな、ね、問題起こりますよって話なんだけど、でも LINE ってもともとやっぱりそのさっきの話じゃないけど、スマホに依存してるその事業なので、うん、遅くなっちゃうと自分たち商売にならないじゃないですか。だって LINE だってあの音楽の配信とかやってますでしょ、うん、あれってまさにデータがどんどんトラフィック増えるわけじゃないですか。
あ、だからそこの部分だけは優先的に通信させるけど、それとは関係ない、はい、その例えばですよ、はい、僕あの分かんない、分かんない前提で言いますけど、はいはいはいはい、その LINE の SIM を使ってたとしても、はい、LINE 関連だけはめっちゃ早いけど、はい、普通のウェブブラウジングしようとしたらそれめっちゃ遅いとか、
遅いとか
そういうのも
要は設定によってできるわけだよね。
なるほどね、うん、まあでも考えてみたらそういうのが本当に気になって心配なんだったらどこも使ってきてそういうことです
よ、ね、そうなります、
そうなりますよね、う
ん、だからその、ま、今 の, そのうんこバンクでもそうですけど、うん、結局その三大キャリアっていうやつを使っていて、うん、今日遅いなっていう日にそんな当たったことないと思う、うん、
まあまあそうですね、
でも、はい、あの MVNO は全然普通にあります、
ね、あ本当、へえ、まあそれは覚悟の上でやればいいってことです、
そうです、
逆に僕の毎年はそんなに感じ
ますけど、ね、あ本当割と早い、
だから僕その SIM を選んだポイントが、うん、まずあの自分がどんだけデータ使ってるかを調べるじゃないですか、うんうんうん、でそのそれに近いプランをダーッとなんか比較サイトみたいなのあるんですよ、うんうんうん、で選んで、うん、でまず値段で選んで、うん、でマイネオがいいなって思ったのは、はい、ドコモ回線か au 回線か選べるんですよ、うん、ちょっと値段が違うんですけど、で多分ドコモの方が強いとか、うんうん、au の方が強いとか、なんかそういう地域であると思うんですよ、あとその3ギガの SIM を契約するじゃないですか、3ギガ超えた場合はどうなるのか、もう自動でちょっと料金増えて
有料課金にな
る、で逆に余った場合どうなるの、うん
うん、
次の月に繰り越せば、そういうのがいい、
いい
で意外とあの SIM フリーの盲点っていうのが、うん、のが あ, のあれですよ、通話量がやっぱ高いんですよ、
はいはいはい、そうね、
でそれを補うには、うん、その人がどんだけ通用するかによるんですけど、定額で定額800円ぐらい払うと、うん、5分間の通話なら無料です
よ、ああるんです、
それのバランス、だから電話をどんだけ使うか、ネットの通信をどんだけ使うか、うん、で Wi-Fi をうまく使うか、うん、そのバランスで契約して、
は
いはい、でその余ったり増えたりした時の対応だったりとか、うんうん、その辺があれです、うん、でやっぱ SIM フリーもやっぱ2年縛りがあるんで、
うん、あそうなん
だ、ね、通話の方はね、
あそうカードに、
あーあーそうだね、
だからその辺のバランスとかも見て比較すると、うん、多分自分の条件に合うのが2つか3つぐらい絞られてくると思うんですよ、はいはい、でそっからそのこの回線がどうなのかっていうレビューが絶対あるんで、
るね、
それで、うん、選べば一番いいんじゃないですか。
ちなみにチャンピーはそのいわゆるキャリアから、
はい、
その MVNO に変えて、はい、割と月の費用って減った？
減りましたよ。減りましたし、うん、僕はそれプラスあの、うん、iPhone の機種代も入れて、うん、そのソフトバンク使ってた時と同じぐらいなんです、
うん。というと？
要はソフトバンクの、うん、時は機種代なしで仮に月1万だとするじゃないですか、
うん、
で今はその月の機種代プラス通信料が1万、
はいはいはい、
だから機種代を払い終わったら時からさらに安
く、なるほどなるほど、うん、そういうことか、でそれ2年で計算してる、
まあ2年ぐらいで計算してますね、
じゃあ僕これ失敗したことありまして、あの要はこのツアー代が高いという話が出たんですけど、
はいはい、
もうちょっと面倒くさくなって、うん、目上の人にかけることがあって、うん、切るに切れなかった、
あ、
ま
あ、
そういうのが月に3回ぐらいあって、自社すればいいって
思われます、なるほど、わかる、
切るなんであれば2000円ぐらいで止まるんですけど、もう切るに切れないのが月に 3,4 回ぐらいあって、目上の人をこっちからかけて、
ありえ
それでとても高くなったことあります、
ね、それはありえ
る、だから使う人によっては SIM フリーが高くなるってこと
あります、
全然ある
ってことです、うん、通話が長いと、うん、多いと通話で、
あれ SIM フリーで通話定額ってないんですか、はい、その5分とかじゃな
くて、あ多分あのプランによって
またあるんだよね、それできっと、うん、
でもそのつながりやすさとかそのプランの料金を考えたら、うん、例えばその、うんドコモとかの定額の、
まあ、いい
変わんないんじゃないかっていう、
そう考えるとだからそのソフトバンク同士無料が一番強いかもしれないですよ、
かつあのギガモンスターみたいな
ことが
あるんですよね、そうそう、あんなの方が使い方によっては安くなる場合もあるよ、だから要するに使い方次第で、ね、いろいろ変わるっていう話で、あとね僕聞きたかったのその外国行くじゃん、
はい、
でまあ SIM を現地して買うじゃないですか、うん、あれどうやったらいい
あもうそれだからもう日本語でいいんですけど、
う
ん、例えばそんな君も、はい、につくじゃないですか、
はい、
入国審査終わるじゃないですか、
はい、
で入国するじゃないですか、
はい、
入国したらその目の前に、うん、大抵 AIS とか の,、うん、あのブースがあるんでそこに行って、うん、しまって言っておしまいです、
あとみんなやってくれるの
するとあの 日本語か英語で、そうそう、こんな
プランを説明してくれるやつや、紙を見せてくれる、これみたいな感じ
で、これって言ったら、あとはお金払ったら、インターネットつながるところまで全部向かってくれるんだ。
1週間ぐらいだと、はい、どれぐらいの、その、なんていうの、その費用で、
AIS で 4G で、通話なし
なしで、データだけで
300バーツでお釣りが来ます。
900円
ぐらいですね。
そんなでいけんの？
全然もっと安いぐらい。
ネット市の条件が分かんない、うん、ちょっと今すぐ、
いや多分7日間 4G 使い放題みたいな、
うん、あ本当？
まあでもマニラもそんな感じだったな、うん、もう渡してそれで全部やってくれて、うん、
でプラス100バーツぐらいで、うん、通話も
つくぐらい、
電話番号もつきます、
うん、でもなんか旅行中に動画とか見ないじゃないですか。だから僕前 SIM2 くらい日本で買って、それそのまま、うん、自分で入れて香港でやってました、うんうん、
SIM2 くらい便利ですね。僕も
何 SIM2 くらい、
AIS が出してる、タイ以外でも8カ国ぐらいで使える SIM があるんですよ、
う
ん、で香港、マカオとか、うん、カンボジア、韓国、日本も使える、うん、
韓国も使えるの？
使える、
うん、でもう毎回 SIM2 ぐらいだけ買ってもいいんです
か？
大陸は？大陸はもう完全に別なんで、
ダメです。
ジュハイのボーダーの近くだったら使
えます。ああ、そう、
だから大陸に行くときは結局何でしたっけ、こう香港ローミングの SIM を買うんですよ。
ああ、なるほど。
へえ、
またがるなんとかをっていう
越境
だ
った
っていうやつを買うしかないです、
ね、いやほら早速ハルピンツアーが決まってるもんだからさ、
ハルピンとかだったら多分こっちで
アマゾンとかでできんのかな、ちょっと分かんないです
ね。ハルピンだったら現地の方がいいですか。その
前現地の人行った時に聞いたんですけど、はいはい、なんかアプリがあるらしくて、うん、なんていうんですか、踏み台にして Google とかにもつながるようなアプリがあるんです
よ。ああ、
うん、そう、それは何とかって言ってましたけど、うんう
ん、まあ、今のその話を VPN は別に、はい、特に接点はないです、うん、
そう、だからその、うん、たちまちフリピンツアーじゃなくて、はい、ハルピンツアー、フリピンじゃねえよハルピンツアーが
もうハルピンの人に謝ってます
すいませんすいません、たちまちさ、まず5月
ちょっと僻地すぎるから、
僻地なんだ、
その、なんですけど越境みたいな、そのカードが使えるのかどうか僕分かんないです、うん、ただ
中国は現地で買った方がいい。
中国は中国でパスポート出せば SIM 売ってくれると思うんですよ。
あ、そうなんだ。空港で買えるの？
チャイナユニコムのブースがあれば。
あ、チャイナユニコム、
はい、
台湾とかに
もいいですか？本当
台湾、あ、そう
ね。いやもうだって予定がほら、とりあえず5月はタイでしょ、うん、で6月はハルピンでしょ、うん、
でもそれ多分タイとか東南アジアだったら SIM2 フライを買っといて、あれ後からチャージもできますよね。
できる。
そうなの。だからそれ一つ買っとけば使い回せる。
あ、そうなの。いやでもだって1週間で期限決まってる。
いや、その期限切れた後にその電話チャージすれば多分チャージができる。
できる。
あ、じゃあデータ分のチャージもできるし、日数分チャージもできるんだ。
多分そうです。その最初はその1週間のプラン、う
ん、
でそれが切れてしまいました、うん、さらに使いたいって言ったら多分チャージができる。
あ、そうなんだ。
あ、でも吸っちゃった前の週末ぐら
い。それは、それはインドネシアも使える？
多分、いや、インドネシア使えないかな。
バリー行かなきゃいけないから
。その SIM2
バリーって
行かなきゃいけないこと
は決まってないよ。だってしょうがないじゃん。もう、
まあ、
だって
マストじゃないんだけど、
5月タイ、6月ハルピン、はい、で8月タイ、はい、11月バリーはもう決まってるんですよ。
でも8カ国って確か書いてあった、
ね、書いてあった。
ちょっと待ってください。
であれ一番いいのは日本で成田で、まあ羽田でもいいんだけど、うん、設定してそのまま海外持ってって使えるっていうのがあるんですよね、確か。
そうな
の？
というかもう言えるだけなんだ。要は現地で買うより、うん、アマゾンでこっちで買ったとこ
安い
みたいな、ね、持ってって、で現地のやつちょっとなんか仕様が違うって書いてあったんです
よ。あ、そうなんだ。
シムスぐらい、なんか現地で買うと、うん、それは登録しないといけない
ですよ。もう一回話
だった問題は、なんかタイ語でメッセージが来るんでしょ。
あ、でも、うん、あれタイ語で来た後に英語で、
うん、あ、来るんだ。
日本、はい、韓国、シンガポール、マレーシア、はい、香港、ラオス、はい、インド、台湾、マカオ、フィリピン、カンボジア、ミャンマー、はい、だからインドネシアないです
ね。ないやな、インドネシア。バリが入ってない。
だからインドネシアはインドネシアで、うん、空港降りたところで多分、はい、うん、
なんかおっさんがいるんで、
電話が
閉まるって言えば、ただ、前話だったと思うんですけど、デリーの空港の渋谷さんは絶対ダメ、ふざけんなっていう話です。
なんか設定しなきゃいけないのかい？
あ、だからメニューはでも全部英語にしとけば
やって
くれますよ。
やそうなんで、まあだからインドのことを考えて言うんであれば、だからあのなんかアクティベーションみたいなのをしないといけないから、1時間後になったら使えるぞみたいな話が、まあ、国的にそうなのか、そのキャリア的にそうなのかどうか分かんないですけど、それだったらもう絶対にその場にいた方がいいです。ぶっちゃけ。あのその後繋がんないことがあったときに、もう街中に行ってる
んですよ、
戻れない
んですよ、ね、
だからそこはそのなんかちょっと仕事の残作業をそこで空港で片付けるないし、なんかするないし、まあお任せしますんで、あの本当に繋がるまで、あの信じて帰ると結構あのそこ出ると後で後々痛いもん、ね、
なるほどね、あとちょっと聞きたかったのはね、はい、韓国ってあのややこしいじゃない。
韓国ね、僕や前あれでややこしい
でしょ。でちゃんとややこしい言ったじゃん、
う
ん、
だから韓国は、うん、そう現地で買うよりこっちでシムトゥーフライを買うか、うん、あの日数が少ないんなら、うん、Wi-Fi レンタルの方が安くなって、
安くなかったですよ。
韓国のシムはあれ3000円ぐらいしますよね、
3000か5000円ぐらいした上に、うん、パスポートを取って送って、なんかやったら認証されて帰ってきてからなんで、あれもだからそのタイミングから使えない仕組みなんです
よ。
だからちょっと不安じゃない。
そうなんだから、あんたほら一緒にソウル行った時にえらい苦労してたじゃん、うん、でチャンピオンもこの間来た時になんかえらい苦労してたって聞いたから、
空港で1時間ぐらい
行ってたよね。
そうだから、それ考えると
逆にもう
2日ぐらいだったら、ね、
Wi-Fi レンタル
フリー Wi-Fi がそのレンタルで行
ったら、
えでも Wi-Fi レンタルだったら週末くらい1300円とか、
そういうのはいいかも。
それよりもっと安いのは、これまあ好き好きもあるかもしれないけど、うん、あの公衆の Wi-Fi の、うん、あのオレだっけ、うん、オレっていうその携帯会社があって、うん、1日300円で、うん、だいたいどこでも通じる Wi-Fi が走ってるから、うん、でコンビニどこでもいいから行って、うん、でなんかこうWi-Fi とかにと出てくるから、うん、でワンデーとか言って1日300円で、うん、それ払って、うん、で大体どこでも通じる
割と韓国です
。韓国
で街中だけだ、
街中だけ、
そうだよ、うん、街中しか行かねえか、
シム2くらいだったら1300円、1シム1300円で3ギガぐらいなんですよ、うん、で使ったところから7日間っていうカウントなんで、
はいはいはいはい、買っちゃえばいいんだ、
買うだけだ
もん。で、シムフライね。
でチャンピが言った通りだったら、その、ま、うん、その後1週間の後にもう一回課金したら、うん、そこからまたその使えるっていう。
なるほど。なんかそれを詳しく書いてあるサイトもある、
うんうん。あ、本当。
じゃあシムツーフライの、
うん。そうですね。いろいろ行くのであれば、それがいいですね。う
ん
う
ん、全然です
。まあでも現地で買うのも問題
ない。悪くはない。
韓国以外は。
まあそうだね。まあ、インド以外は。ただその繋がって返してくれるところまで。うん、追った方がいいっすよ。
なるほど。大概やってくれますけど、うん、やってくれないときもある。
あるなるほど。バリはどうなんだね、バリは。一番ちょっと俺今不安なのはバリなんだけど。
だから、やってくれないって言ったときに、うん、あ、じゃあ、それを言うと、あの設定するところっていうと、うん、APN っていうところがあるんですよ、うんうんうんうん、そこしか設定するところってないんですよ、うん、だから簡単に言うと、うん、だから設定してくれない、とにかくお前でやれって言われた場合は、うんうんうん、じゃあ、APN 教えて。APN の名前とパスワードあるのっていうのだけ聞けばそれだけでいいんですよ。
APN の何を聞けばいい。
APN の名前を教えて、
アドレス教えて、
アドレスでパスワードあるのあるんだったらそれ聞くし、
APN のアドレスとパスワードを教えろっていう意味、
はい、でそれだけ聞けば基本的にはそれを今度手打ちで入れればそれでもできる、
うん、あ、そうなん
だ。だからその窓口の人がやってるのもそれをやってるだけ
なん
です
よ。ああ、そうなんだ。
そっか、
なるほどな。
そんなに難しくないのか。
ちょっと面倒くさいなって思うのは、うん、その日本で使ってる SIM の設定を一回消さないといけない場合があるんで、うん、それを消すと、うん、帰国した時にまたそのファイルをダウンロードしたりしないといけないんで、
うん、なるほどな。
その辺が面倒くさいのと、
それは何、
だいたいその SIM の会社のホームページに、うんうん、このプロファイルをダウンロードしてくれとか、うん、そういうのがあるんで、そこをブックマークしとくとか、そういう
の。それが必要あるかないかはその、うん、契約する会社による
とか、その現地で SIM を差し替えたときに、うん、そのまま差したまま使えるのもあれば、そのプロファイルを消して使わないといけない。
逆に言うと現地の SIM を差し替えないと、そのやっぱり日本で使ってるそのプロファイルを
削除しなきゃいけないってこと
っていうのもあるし、その新しいその APN っていうのを SIM を挿すだけで、うん、自動的に引っ張ってくるのもあるし、
勝手にやれるのもある
し、入力しないといけないって
こと、あ、両方あるんだね、
うん、だからその辺の手間があるのと、うん、あとやっぱその海外の SIM 挿してるときは当たり前ですけど、うん、日本の番号が使えないんで、
まあ ね、
その間電話があったりとか、うんうん、そういうのは絶対はできない、
まあ、それはしょうがない、ね、
あと留守電が結構有料プランなんです。
ああ、なるほどなるほど。
だからその辺は、
まあ電話はでも今こういうお姿勢だからね、
繋がないよって言っとけばメールか何かで来ますよね。
LINE でも、LINE メールと LINE でカバーする、
うん、なるほどな。
だから使いようってことですね。
そうだよね、本当に。でもまあそれもなんか一手間かけるのもね結構楽しいかもしれないし、
でも何も考えずに au、ドコモ、ソフトバンク使うよりかは絶対安くなるって。
そうだよね、随分安くなるよね。
安くなる、は
い、いやちょっといろいろ勉強になりましたよ。ちょっとね、今回僕あの実は iPhone の6プラスを下取りに出しまして、ちょっと失敗ではないんですけど、あのいろいろアップルストア あのオンライン見てると、下取り僕6プラス2万円つくんですよ、ね、でもこの機種を当然ですけどアップルに送って、その後にアップルからアップルのなんかギフト券みたいなのが送られてくるんですよね。だからもう先に僕あの買っちゃってるんで使えないんです。だけどアップルストアに持っていけばそれをイコールその新しい機種を下取りに当ててくれるので、要するに払わなきゃいけないお金から2万円引いてくれるっていうことなんですね。だから意外と近くにアップルストアがあれば、うん、あの実機を持って行って、うん、でその現場で、うん、あの実機をね、次の機種を買った方がひょっとしたら、うん、まあ、お得かもしれないし、うん、あとあのいろんな接点をやってくれるって話なんで、うん、まあ、それは一回あの自宅でね iTunes でバックアップを取っておくべきだと思いますけども、うん、まあ、今回ちょっと失敗したかなと思うのはそこかな、うん、まあ、次回買うときにあのそれも使えばいいじゃないかな、うん、そうでね、聞いてる人にちょっと教えてほしいことが一つあって、あ、今回僕は iTunes じゃない、ごめんなさい、Apple の、 その下取りで、2万円の多分あの Apple ギフト券みたいなのが来るんですよ。多分これデータで来ると思いますよね。で次仮に、iPhone を Apple Store で買い替えるときに、そのギフト券ってそのリアルの店舗でも使えるのかしら。
Apple
Shop で、 Apple Store で
使えるんじゃない。
2万円 そのギフト券って言いながらも多分あの Amazon のギフト券と一緒で、その多分プロモーションコードみたいなのが来ると思うんだよね、うん、でそれをオンラインで注文するときはそれ打ち込んで、まあ、値引きになりますよね。もう何が聞きたいかというと、 Apple Store で実機を持ち込みました。でそもそもまた下取りつきますでしょ、まあ、3万円か分かんないよね、次の機種でね。で仮にそれ3万円つきましたと。で僕は今手持ちにアップル そのギフト券2万円があります。それリアル店舗で買った時にじゃあ実機から5万円引いてくれるんですかって話なんですよ、簡単に言うと。それができるかできないかはちょっと知りたいんです。で全然僕分かんないんで、聞いてる人で知ってる人いたら教えてください。
もしかしたらアップルストアの店員さん
が、ああ、そう、それが一番いいですね。
あの青い T シャツを着た、
まあ、そうそうそうまあ店員に聞きゃいいって話なんだけど、ちょっとね分かんないんで、知ってる人がいたら教えてください。であのちょっとね、実はこれ音源撮ってる今あの新しい iPhone が自宅についてますんで
オープニングに引き続き、
はい、自宅に戻ったらあの
楽しみでしょうね。
ちょっと設定をいろいろ、まあ、やります。明日から使うようになります。
うわー、いいね、
はい、うん、ちゃんとピンをなくさないように、うん、
そうだね、
すられないように、何があってもすられない。
だからね、これ本当にこの思い出深い iPhone の6プラスなんですよ、はい、次回ね、はい、こうか不幸か、うん、あの新しい機種を買ってですね、同じタイミングでまたタイツアーですよ。
だから言ってますよ、だから、はい、押すなよ押すなよって言ってるんだけど、すられないようにしてくださいね、すられないようにしてくださいねって言ってるんですよ。
もうそんなネタはいらんからね、はい、気をつけます。
そっか、
はい、
あのちょっと8になってるかもしれない
やってくれよ、ほんとに。ということでございまして、
あの、はい、SIM フリーは何でも、はい、今回 iPhone の話出てるからそれでいいんですけど、はい、何でも日本で使っていいわけじゃないので、
はい、というと
あの技術適合認定っていうのが
技的
マークがあるので、はいはい、だからそれ以外のものを使うとオフィシャルでは
ダメなんだよね。
ダメなんで。
そうだよね、うん、iPhone だってついてるやつあるんでしょ。そうですね、そうだよね、
なので、
うん、気をつけてください。
そこだけは、
何でもシムフリーをこうやれば斡旋してる番組ではない
です。そういうことですね。あくまで技的マークをつけたやつを使ったということです、ね、はい、というわけでございます。よろしくお願いします。スポット7が来週に迫りました。早いもんでね、もうすぐですよ、1周年記念のスポット7、
ファーストアニバーサリーです。
はいはいはい。そんな中で我が相棒星さんはチャンピオンを伴ってですね、とあるところに
シークレットミッションを抱えて、
はい、抱えていくということで、
僕が引き抜いてしまったんですけどね、すいません、まあ、星さんファンの皆さん、
星さんはいるからね。
いますよ、
いますよ。
まあ、ところがですね、そんな星さんがいないときにやっぱり頼れる相棒はこいつしかいないということで、今回の僕の相棒はこの方です。
私マルコです。
いやー、当てにしますよマルケ。
いやもう頑張りますよ。
はい、
でもね、バーテン歴もありますから
ね。いやでもね、うん、ちょっと舐めてもらって困るのは、徹夜は辛いぞ。
いやいやいやいや、そうだね、合反旗を取ろうかと思って。
あれね、やっぱり一応ほら、うん、まあ建前上はね。うん、まあ、1時ぐらいでっていうことなんですけども、うん、お客さんがやっぱりいっぱいいるので、だって前回3月10日になった時って夜中の2時半で満席でしたからね。
そうね、
はい、
嬉しい、
嬉しい夢ですよ、うん、でまあ一応ね、朝まで営業、まあ営業というか店を開けることになるので、うん、基本的に店離れるのは5時過ぎです、うん、でしかも片付け終わった段階で音源取りますからね。
分かった
、はい、このフラフラの状態で音源取り、
はい、
朝の5時ぐらい中、はい、これ半端ないですよ、うん、これできますあなたに。
頑張ります
よ。お願いします。まあでも本当疲れるんで、まあ、疲れたらね、2階のソファでね、一眠りしてくらいでいいんで、それはそれお任せしますけど、まあ、まあ無理しないでください、はい、ただまああなたなりのね、やっぱりキャラクターがありますんで、外国人いっぱいまた呼んでくれれば、まあ、いいかなと思いますけども、あとね、集客をね、ちょっと頑張らなきゃいけないんで。
そうですね、
星さんは集客マシーンなので、うん、はい、彼がいない、今回はいないということなんで、うん、
彼の喜び組たちもひょっとして、
いや一応声はかけるけど、星さんいないと行かないよって話がありますわね。
向かいのおばちゃんどうです
か。向かいのおばちゃんもうちゃんと俺も顔つないでるから大丈夫。あんたなのって言ってくれるから大
丈夫。マルコさん見て、
いや、マルコ、
デイキ
ングだ、何なのよ、何よ、俺って言って、そんな世界で。まあ、あのおじゃん、ほら、5、6回やらないとダメだから、
ね、そうですね、
はい、まあ、ちょっとそんな感じでね、
頑張ります、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
もう一回おさらいで、日時は4月の28日、金曜日
19時から、
はい、
場所はゴールデン街です。
ゴールデン街は梅喫茶、
はい、
ワンドリンク、アルコールは500円でございます、変わりません。で、ノーチャージで、そしてさらに今回から飲み放題メニューやりますよ、ま
あ、飲んじゃってください。
まあまだ決めてませんけど、うん、まあおそらく2時間で2000円か2500円でやっちゃいます。
4時間4000円か5000円ですね、
はい、そうですね、ダブルもありですね、はいはい、こんな格安でやっちゃっていいのかなって、まあ、まあまあ楽しんでもらえればそれで構いませんけどね、はい、多くのお客様のご来店お待ちしてます、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。